声の広報、県からの便りです。令和6年10月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次、県の人口と出生、死亡数、世帯数。特集、持続可能な農業を目指して。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション。県ラジオ広報番組のお知らせ。群馬交響楽団演奏会情報。群馬マラソンの交通規制にご協力ください。食品ロス削減全国大会 in 群馬。ライフウィズペット群馬ペット共生フェス2024。衆議院小選挙区の区割り改定。頑張る群馬の中小私鉄フェア2024。全国労働衛生週間、全国地域安全運動、夕暮れ時には早めのライト点灯と反射材の着用を、地域防災力のさらなる強化のためのクラウドファンディングを実施します。労働者個人と事業主との間のトラブル解決をサポート。一般競争入札による県有地売り払いのご案内。下水道に接続しましょう。バザールで県庁、障害者施設等製品共同販売会。県養蜂協会蜂蜜品質向上協例会。群馬子ども未来フォーラム。巨樹古木巡りツアー。群馬県ふるさと伝統工芸品展グッドデザイン群馬商品展示会、金融経済講演会、私たちの暮らしと SDGs。 以上、目次を終わります。県の人口と出生、死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和6年8月1日現在、出生死亡は7月1日から31日まで。県人口189万875人、対前月マイナス194人。男93万6365人、女95万4510人。出生965人、死亡2152人。世帯数832478世帯。特集、持続可能な農業を目指して。農業は私たちの食生活を支えるために欠かせない産業です。県ではその中でも有機農業をはじめとする環境に優しい農業の拡大に取り組んでいます。今回は、環境に優しい農業とはどのような農業なのか、なぜ重要なのかを、県の取り組みや従事する人の思いとともにお伝えします。皆さんもこの機会に、環境に優しい農業について理解を深め、食べることで応援してみませんか。なぜ今、環境に優しい農業が求められる。県が環境に優しい農業を推進する理由や、そのための県の取り組みを担当者に聞きました。県庁農政課田中仁さんに聞きました。日本では化学肥料の原料のほとんどを輸入しているため、世界情勢や円安の影響を受け、肥料の価格が高騰し、農業経営を圧迫しています。また、化学肥料や化学合成農薬の過剰な使用による環境や生き物への影響などが懸念されています。こうした状況を受けて、 環境に優しい農業の拡大が求められています。環境に優しい農業とは、畜産堆肥などの有機物を使った土作りを通じて、化学肥料や化学合成農薬を削減するなどして、環境に配慮した持続可能な農業のことです。畜産業が盛んな群馬県の強みを生かし、堆肥を活用した有機質肥料の普及を図るため、県では今年度新たに堆肥活用に関するモデル事業を実施しています。この事業を契機に、県内の畜産業で発生した堆肥を有機農業に活用する資源循環型農業の仕組みづくりを進めていきます。環境に優しい様々な農業。県では化学肥料と化学合成農薬を使用しない有機農業の面積拡大を目指しています。しかし、有機農業を始めることは簡単ではありません。そこで農家の皆さんがそれぞれの状況に合った環境に優しい農業に取り組めるよう、有機農業のほかに特別栽培農産物と群馬エコファーマーの合わせて3つの環境に配慮した農業の実践を農家の皆さんに呼びかけています。3つの環境に優しい農業。有機農産物。化学肥料と化学合成農薬を使用せず、遺伝子組み換え技術を利用しない。特別栽培農産物。県内の一般的な栽培法と比べ、化学肥料と化学合成農薬を5割以上低減する。群馬エコファーマー。土作りを行いながら、従来の自分の栽培と比べ、化学肥料と化学合成農薬を2割以上減らしたり、温室効果ガス削減に取り組んだりする。群馬エコファーマー特別栽培農産物、有機農産物の順に環境への貢献度が高くなります。県内の市町村でも有機農業が広がっています。県内では甘楽町高山村が地域ぐるみで生産から消費までの一貫した有機農業の取り組みを行うオーガニックビレッジ宣言をしました。学校給食での有機農産物の利用やオーガニックマルシェでの地産地消を始めています。農林大学校社会人コースに有機農業専攻を設置。農林大学校では昨年度から県民向け講座群馬農業実践学校に有機農業コースを設け、野菜における有機栽培技術の習得を支援しています。さらに今年度からは、社会人コースに新たに有機農業専攻が開設されました。どのような人が何を学ぶのか、どんな思いで授業を行っているのかを、担当する定方陽介さんに聞きました。このコースは、社会的に環境に配慮した農業が必要とされている中で、有機農業に関する教育を進めるために設置されました。現在は有機農業での新規就農を希望する社会人経験者6人が生徒として学んでいます。環境保全のためには有機農業を継続していくことがとても重要です。私が事業を行う上で一番大切にしていることは、生徒自身がどんな農業をしていきたいかを決められるように、たくさんの情報を伝えるということです。例えば、化学合成農薬を使用せずに、近年の高温による雑草や病害虫の駆除などに対応するのはとても大変です。そこで実習や、県内外の有機の先輩生産者を訪問するなどして、生徒たちにその実情を知ってもらうようにしています。また、有機農業でも自然由来の成分を使用した農薬であれば使用できることなどを伝えています。生徒が自分の状況に合った有機農業で就農できるようにサポートしていきたいです。 有機野菜を楽しんで選んでほしい。高山村で有機農業を行う平方さん夫妻。夫の清人さんは生産を、妻の沢美さんは広報を担当しています。有機農業に携わるそれぞれの思いを伺いました。黄緑ファーム&キッチン、平方清人さん、沢美さんに伺いました。有機農業を始めるまで、清人さん、初めて有機農業を意識したのは、大学で環境学を学んでいた時のことです。ゼミで行ったエクアドルでは、企業による開発が進み、河川汚染などの環境破壊が起こっていました。そんな中、現地の人たちが環境や自分たちの生活を守るために有機農業を行っているのを目の当たりにし、自分も環境に配慮した農業に携わりたいという思いが芽生えました。その後、有機穀物を扱う仕事や環境に関する活動を経験して高山村に戻り、有機農業を始めることになりました。有機農業の面白さ。清人さん、有機農業を始めて10年以上経った今でも、毎年新たな課題が出てきます。有機農業は天候に左右されやすく、収穫時期も限られるので、収穫量が安定しないなどの問題もあります。それに伴い、出荷の調整にも苦労します。しかし、畑の状態や天候を観察し、生産方法の改良に成功した時や、私たちの野菜を楽しみにしている皆さんの期待に応えられた時には大きな喜びを感じます。また、短い期間ではありますが、有機農業を始めたい人や、興味のある人などを農業宿泊体験のような形で受け入れています。この交流からも新しい気づきをもらっています。野菜を選ぶきっかけを、沢美さん。私たちは、環境に配慮したいという気持ちから有機農業を行っています。その気持ちに共感してもらえれば嬉しいですし、消費者の皆さんに野菜のことを少しでも知ってもらい、楽しみながら購入してもらいたいと思っています。そのために作物がどのようにして育ってきたのかを SNS などで発信したり、より気軽に野菜を楽しめる加工品を作ったりしています。その他にも高山村の里の輪カフェに野菜を卸しています。今月の群馬広報の表紙は、私たちが作ったビーツやトウモロコシを使用したピザとスープです。これからも多くの人に有機農産物に興味を持ってもらえるような工夫をしていきたいと思います。清人さん、群馬は山間部もあれば平地や盆地もあります。それぞれの土地で育つ野菜の種類や旬の時期は様々です。県産の野菜をたくさん食べて、その中で有機農産物にも触れてもらえると嬉しいです。農家に出会い、農産物に出会う。群馬のオーガニックマルシェに遊びに来ませんか？県では環境に配慮した県産の農産物の魅力を県民の皆さんに知って、食べてもらうため、県内各地でオーガニックマルシェなどの販売会を開催します。有機農産物など環境に配慮して生産された農産物や、それらを活用した加工品を販売します。生産者の思いが詰まった農産物を直接購入できる貴重な機会です。ぜひお越しください。オーガニックマルシェ in スマーク伊勢崎。日程、時間。10月19日土曜日、20日日曜日、午前10時から午後3時、場所、スマーク伊勢崎、伊勢崎市西小保方町、入場無料。利根沼田オーガニックマルシェ in 匠の里、日程、時間、10月26日土曜日、27日日曜日、午前10時から午後3時、場所、道の駅匠の里、水上町須川、入場無料。県内最大級群馬オーガニックフェスタ、日程、時間、 12月7日土曜日、午前10時から午後3時。場所、高崎城址公園、高崎市高松町。入場無料。問い合わせ先、県庁農政課。電話 027-226-3152。 以上、今月の特集は、持続可能な農業を目指してでした。山本一太の知事コラム、未来構想フォーラムネクストステージを開催。群馬県の未来や地域の課題について、市町村長、県民の皆さんと考える未来構想フォーラムネクストステージを3月21日を皮切りに8月28日まで県内12地域で開催しました。会場には延べ6000人以上の皆さんにご来場いただき、また県公式 YouTube チャンネル鶴の巣やニコニコ生放送などの配信でも多くの方にご覧いただきました。すべての会場で知事である私から群馬県の未来構想や今後の取り組みについてお話ししました。真剣に聞いてくださる皆さんの反応に大きな手応えを感じました。また、各市町村長とのディスカッション、来場者との意見交換では、皆さんの熱意を感じながら、新しい群馬モデルのアイデアやヒントをもらうことができました。特に来場した高校生の皆さんから積極的にたくさんの感性豊かな質問や提案をいただき、大変嬉しく感じました。群馬県をもっとワクワクドキドキする魅力ある地域にするために、今後も県民の皆さんと対話する機会を大切にしていきます。ここに市町村長とのディスカッション前橋会場の写真があります。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。月初めに何か目標を立てたいと考えていたところ、特集で GWalk プラスが紹介されていました。興味が湧いたので早速登録しました。スマホの機能と連携し、歩数や歩いた距離を簡単に確認できるのはありがたいです。まずはウォーキングから始め、目標達成を目指したいです。館林市33歳。本が好きで図書館にもよく足を運びます。図書館のバックヤードなどが気になっていたところ、鶴の巣プラスで図書館の特集を見つけ興味深く読みました。それぞれの施設の魅力が詰まっていてとても面白かったです。これからも図書館巡りを楽しみながら新たな発見をしていきたいです。高崎市14歳。インフォメーションお知らせ。9月26日現在の情報です。掲載している内容は状況により変更となる可能性があります。詳しくは事前にホームページをご覧いただくかお問い合わせください。ファックスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、電話 027-243-3600 へお願いします。群馬県ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分ごろ。群馬情報トッピング放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ。群馬交響楽団演奏会情報。10月19日土曜日、定期演奏会。開演時刻、午後4時、3時開場。会場、高崎芸術劇場。10月21日月曜日、東京定期演奏会。開演時刻、午後7時、6時開場。会場、隅田トリフォニーホール。指揮、デイビッド・レイランド。テノール、マーク・パドモア。曲目、リムスキー・コルサコフ。交響組曲シェーラザード作品35ほか。問い合わせ先、 群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316。 群馬マラソンの交通規制にご協力ください。群馬マラソンの開催に伴い、前橋市高崎市内のコース沿線及び周辺の道路で交通規制を実施します。コース周辺の道路などでは交通渋滞が予想されます。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。日程・時間、11月3日日曜日午前8時から午後3時、場所前橋市高崎市の群馬マラソンコース沿線及び周辺の道路、規制時間や迂回路など詳しくは群馬マラソンホームページをご確認ください。問い合わせ先、交通規制について県庁スポーツ振興課、電話 027-898-2720。 大会全般について群馬マラソン実行委員会事務局、電話 027-254-4992。 食品ロス削減全国大会 in 群馬。食品ロスについて楽しく学んでいただくことを目的に開催します。食品ロス削減に取り組む企業・団体の事例紹介などのほか、フードドライブも行いますので、ご家庭にある余剰食品などをお持ち寄りください。日程・時間、10月30日水曜日、午後0時15分から4時50分、午前11時30分開場。場所、Gメッセ群馬、高崎市岩押町。内容、オープニングイベント、群馬交響楽団演奏、食品ロス問題ジャーナリスト、井出留美さんによる基調講演、料理研究家、龍二さんによるトークショーなど。費用、無料。問い合わせ先、県庁廃棄物リサイクル課、電話 027-226-2853。 ライフウィズペット群馬ペット共生フェス2024。人とペットが共生する社会の実現に向けて、ペットとの関わり方について考えるきっかけになることを目的に開催します。また、ペットのしつけやケアについて学べるブースなど、ペットとの暮らしに役立つ情報をお届けします。日程・時間、10月12日土曜日、午前10時から午後4時。場所、県庁前橋市大手町。内容、愛犬と一緒に利用できるドッグラン、犬のしつけ方教室など。費用、無料。その他、しつけ方教室は事前予約が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁食品生活衛生課、電話 027-898-3563。衆議院小選挙区の区割り改定、公職選挙法の一部を改正する法律が4年12月28日に施行され、次の衆議院議員総選挙からは新しい選挙区で選挙が行われます。改定後の小選挙区、渋川市のうち旧北吉村と旧赤城村が5区に変更、桐生市のうち旧新里村と旧黒骨村、緑市のうち旧吾妻村が2区に変更。高崎市は引き続き旧群馬郡が5区、それ以外の地域が4区。太田市のうち旧藪塚本町が3区に変更。問い合わせ先、県選挙管理委員会、電話027-226-2216。がんばる群馬の中小私鉄フェア2024。楽しみながら鉄道への理解を深めてもらい、県内の中小私鉄、上毛電気鉄道、上信電鉄、渡良瀬渓谷鉄道の利用促進を図るためのイベントを開催します。鉄道に揺られてイベントに参加したり旅をしたりしませんか？ 日程時間10月20日日曜日午前9時30分から午後3時場所上毛電気鉄道大御電車庫前橋市元木町内容ご当地キャラ大集合太田八木節保存会による八木節前橋商業高等学校吹奏楽部演奏会安官民間富所哲平さんによるお楽しみショーデキ3021との綱引きスーパーベルズライブショー機動自転車運転シミュレーター体験ミニトレイン運行デハ101特別試乗会グッズ販売など費用無料その他会場には駐車場がありません公共交通機関をご利用ください。問い合わせ先、上毛電気鉄道株式会社、電話 027-231-3597、県庁交通イノベーション推進課、電話 027-226-2381。全国労働衛生週間、労働者の健康を確保することを目的に、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会、見学会の開催など、様々な取り組みが展開されます。誰もが笑顔で快適に働くことができる職場づくりを目指しましょう。日程、10月1日火曜日から7日月曜日。スローガン、推してます、みんな笑顔の健康職場。その他、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁労働政策課、電話 027-226-3402。全国地域安全運動、自主防犯意識を高め、安全安心な暮らしを実現するため、全国地域安全運動を実施します。運動期間、10月11日金曜日から20日日曜日。運動重点。子どもと女性の犯罪被害防止。特殊詐欺 SNS 型投資。ロマンス詐欺の被害防止。自転車等万引きの被害防止。太陽光発電施設などにおける動線窃盗の被害防止。自転車等の被害防止。問い合わせ先。県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110。 夕暮れ時には早めのライト点灯と反射材の着用を。これからの季節は日没時間が早まり、帰宅ラッシュで混雑する時間帯に薄暗くなってくるため、交通事故の増加が懸念されます。夕暮れ時や夜間の交通事故を防止するため、ドライバーの皆さんには早めのライト点灯を、歩行者、自転車運転者の皆さんには反射材の着用をお願いします。問い合わせ先、県警察本部交通企画課、電話 027-243-0110。 地域防災力のさらなる強化のためのクラウドファンディングを実施します。ふるさと納税の枠組みを利用したクラウドファンディングを実施します。ご協力いただいた人には、体験型の特典として、通常では団体しか受け入れていない県消防学校に1日体験入校し、消火訓練や地震体験をしていただけます。いただいた寄付は、県消防学校でのカーンマントルロープを活用したロープレスキュー訓練に必要な資機材、加工機、墜落制止用器具などの購入費に充てます。消防職員の技術力向上は、地域防災力のさらなる強化につながるものです。皆さんのご協力をお願いします。受付、12月31日火曜日まで、目標金額100万円、その他、寄付方法など詳しくは、ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県消防学校、電話 電話 027-232-5600。 労働者個人と事業主との間のトラブル解決をサポート。県労働委員会では労働者個人と事業主の労働条件などに関するトラブル、個別的労使紛争を解決するための支援をしています。公益委員、労働者委員、使用者委員の3者が公正中立な立場から両者の間を調整して話し合いによる解決を目指します。日程、時間、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。場所、県庁、前橋市大手町。対象、県内にある事業所の労働者、事業主。対象事案、解雇、雇い止め、配置転換、パワハラ、懲戒処分など、労働条件、その他、労働問題に関する紛争。費用、無料。相談方法、電話または直接。問い合わせ先、県労働委員会事務局。電話 027-226-2783。 一般競争入札による県有地売り払いのご案内。高崎市新保町の県有地一級河川井の川の廃線敷地について一般競争入札を実施します。個人、法人どちらでも参加できますので、ぜひご検討ください。入札実施日11月25日月曜日。入札場所、県庁、前橋市大手町。対象県有地の所在地、高崎市新保町あざ熊野前、1733番3、1736番12、1736番13。公募地目、宅地、実測面積592.58平方メートル、予定価格2151.654円。受付申し込み期間10月28日月曜日まで。問い合わせ先、県庁管理課。電話 027-898-2843。 下水道に接続しましょう。下水道は家庭から出される生活排水を浄化センターで処理した上で川へ戻しています。家庭からの排水が周辺の側溝や水路などに流れたままでは川を汚し、住環境が悪化してしまいます。下水道に接続できる地域の皆さんは維持管理費用を抑えられるほかに、今年度から市町村を通した接続補助制度も利用できます。できるだけ早く下水道に接続しましょう。その他、工事費用に関する補助金や貸付制度などは、お住まいの市役所、町村役場の下水道担当窓口にお問い合わせください。問い合わせ先、県庁下水環境課。電話 027-226-3687。 バザールで群馬県庁。障害者施設等製品共同販売会。県内の障害者施設などで製作した製品などについて共同販売会を開催します。県内の障害者施設などでは、食品や手工芸品をはじめとした製品の製作や農作業、清掃、組み立て、加工など様々なことに取り組んでいます。販売する製品の売り上げはすべて障害者の人たちの収入となるとともに、障害者の働きがいにつながっています。ぜひお越しください。日程、時間、10月10日木曜日、午前10時から午後4時。場所、県庁、前橋市大手町。問い合わせ先、県庁障害政策課。電話 027-226-2632。県養蜂協会蜂蜜品質向上奨励会。県内の養蜂家が生産した自慢の蜂蜜の審査品評会を実施します。アカシア蜂蜜のほか、リンゴ、桜、トチなどいくつもの花から集められた百花蜂蜜が出品されます。 お気に入りの一品をぜひお買い求めください。日程・時間、10月17日木曜日、午前9時40分から午後3時。生産者による直売は午後0時30分から販売終了まで。場所、県庁前橋市大手町。問い合わせ先、県庁米爆畜産課、電話 027-226-3114。 群馬子ども未来フォーラム。社会全体で子どもや若者を個人として尊重し、声を聞いていくことの大切さを発信するイベントです。ワイワイ考えよう、声から始まるみんなの未来をテーマに、有識者を交えた参加型ディスカッションを行います。子どもや若者、保護者などの参加をお待ちしています。日程・時間、10月28日月曜日、午後2時30分から4時。場所、県庁前橋市大手町。定員、現地40人先着、オンライン80人先着。申し込み方法、県ポータルサイトスマイルライフから専用申し込みフォーム。参加方法、現地またはオンライン。問い合わせ先、県庁生活子ども課、電話 027-226-2392。 巨樹古木巡りツアー。県内各地の代表的な巨樹古木をバスで巡り、樹木医の解説を聞きながら見学します。日程・時間、11月9日土曜日、午前8時45分から午後5時、雨天決行。対象、16歳以上の人。内容、前橋発着の正門コース、利根沼田コース、太田発着の吾妻コース、東毛コースの4コース。定員、各コース25人、申し込み多数の場合は抽選。費用3000円。昼食代、保険料など。受付申し込み期間、10月16日水曜日まで。申し込み方法、県緑化推進委員会ホームページまたは往復はがき。往復はがきの場合、往診面に参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号、希望コース、第二希望までを、返信面に代表者の郵便番号、住所、氏名を記入してください。応募は一人一通、一通で二人まで。その他、詳しくは県緑化推進委員会のホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ先、県緑化推進委員会、電話 027-280-6257、 郵便番号 371-0854、 前橋市大渡町1-10-7。群馬県ふるさと伝統工芸品展、グッドデザイン群馬受賞商品展示会。群馬県の郷土の自然と生活の中で育まれたふるさと伝統工芸品と、デザイン性に優れた県内商品として選定されたグッドデザイン群馬受賞商品の展示・販売を行います。日程・時間、11月2日土曜日から5日火曜日、午前10時から午後5時、5日は4時まで。場所、県庁前橋市大手町。費用無料。問い合わせ先、県庁地域企業支援課、電話 027-226-3358。 金融経済講演会、私たちの暮らしと SDGs、 持続可能な未来のための私たちの消費生活について、ジャーナリストとして活躍する国谷博子さんによる講演会を実施します。日程・時間、11月16日土曜日、午後2時から3時30分。場所、県校舎総合ビル、前橋市大渡町。定員300人先着。受付申し込み期間、11月8日金曜日まで。その他、申し込み方法など詳しくは、県金融広報委員会ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県金融広報委員会、県庁消費生活課内、 電話 027-226-2273。 最後に群馬県ホームページアドレスをお伝えします。 https://www.pref.gunma.jp です。ホームページはこちらから検索してご覧ください。以上、インフォメーションお知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版および CD 版デイジーを発行しています。希望する人は県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報県からの便り令和6年10月号を終わります。